お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション。このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話ししていただきます。本日は脳神経外科の長峰秀樹先生をお迎えして、脳血管障害についてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、早速お願いいたします。
はい、今回は、脳血管障害というテーマでお話をさせていただきます。まず、脳血管障害とは、一般に脳卒中と呼ばれる病気ですね。脳卒中の方が皆さんちょっと、はい、聞き馴染みがあるかもしれません。
そうですね。
急性発症が特徴の疾患でありまして、脳の中の血管が破れる脳出血という疾患と、脳の血管が詰まる脳梗塞とに大きく分かれます。ただし、いずれの病気であっても脳に様々な障害をきたすのが特徴です。
症状はどういったものがあるんでしょうか？
症状といたしましては、突然の意識障害や手足の麻痺、しびれ、ろれつが回らないといったものや、物が二重に見える、また一時的に物が見えなくなるなどの視野障害や、脳出血の場合は、加えまして突然の激しい頭痛、嘔吐なども起こり得ます。
これは急に来るわけなんですね。
そうですね。先ほど言いました脳卒中という言葉が、まあ脳に、まあすぐに当たるという意味を持ってますね。ですから、はい、急性発症、まあ、何月何日の何時から症状が出るというような形で、症状自体が、まあ、時間的にも特定できるというようなのが特徴としてもあります。また、先ほど脳梗塞と脳出血の症状をお伝えしたんですけれども、脳出血の場合がその頭痛とか嘔吐ということが、まあ、症状としてあり得るんですけれども、
はい、
脳梗塞の方では頭痛が起こるということは、まあ、ほとんどないっていうのは、まあ、この2つのまた違いかもしれないですね。
そうなんですね。
はい。
はい、まあ、そうやって症状が出るわけですけれども、
はい、
まあ、脳に障害が出てくるわけですよね。
そうですね。で、先ほどの、まあ、最初の症状、麻痺とか、ろれつが回らない以外、脳の障害の程度によっては、最終的に命を落としたり、また、救命された場合であっても、先ほど申し上げました、最初に起こった症状が重い後遺症として残ることがあります。したがって、先に述べた症状が突然現れた際には、速やかな病院受診を心がけ、検査を受けられることをお勧めいたします。
先生、まあ、確かにそうなんですけれども、本人が、まあ、そういう症状が出て、実際に救急車を呼んできたという例はよく、たくさんあるんですか？
実際に救急の話でいくと、もうこれはかなり頻回ですね。ですから、まあ、こういった、まあ、おそらくテレビやラジオとかでも、疾患の情報というのは皆さん、やっぱり見聞きすることは多いと思いますので、ご自身でこういった症状があって気にされて、来られる方もいますし、あるいは、まあ、ご高齢の方でありますと、まあ、本人自身が、まあ、万が一気にされてなくても、ご家族の方が気にされて、ご自身で病院に連れてきたり、救急車で、搬送されてということはよくある、ことですね。
あ、では先生、あれなんですね。まあ、手足の麻痺とか しびれとか、ろれつが回らないっていうものも、まあ、突然来たとしても、ちょっとまた、しばらく置いたら、その症状が治まるとかっていうこともあるんですか？
はい。大変いい質問だと思うんですけれども、今言った脳出血ではなく脳梗塞の場合は、一時的に、まあ、血液の流れが止まった時にすぐに症状は出るんですけれども、その後に血液の流れが再開通する場合には症状が、一旦戻るということがあるんですね。ただそれも、実際の疾患、病状としては脳梗塞の一歩手前の状況ということがありますので、やはり先ほどの麻痺、ろれつ難であったり、目の見え方が、おかしいというのが、まあ、一時的に起こった場合だとしても、やはり病院の方に受診、 あるいは精査をするっていう、うん、お考えを持たれてもいいのかと思います。
そうですね。それ知らなければ、ただ普通、ただ、一時で済んでるので、あ、大丈夫だった、みたいなところで安心して、見逃してしまう場合も多いですもんね。
はい。
うん。
まあ、後ほどちょっと脳梗塞の、お話の時に、まあ、そういった、疾患があることもお話することになるかと思います。
あ、わかりました。じゃあ、先ほど先生、出てきましたね。脳卒中、血管が破れる病気と詰まる病気。じゃあ、破れる病気の中には、また、いろいろありますか？
そうですね。ここで、脳出血と脳梗塞と大きく分けてと言ったんですけれども、まあ、その中にも細かく、疾患の分類がありますので、ここで病気別のお話をさせていただきたいと思います。
はい。
まず、脳出血に関してですけれども、脳出血は、また大きく、脳内出血とくも膜下出血に分かれます。脳内出血はその 60% が高血圧性出血という高血圧が関与する出血が大半なんですが、うん、他の原因といたしまして、血管性の病変、まあ、血管の奇形とかですね、や、脳腫瘍が、隠れていたり、あるいは先天的に出血自体をしやすい病気を持っていたり、うん、また、やはりこれも高齢化社会でいろいろお薬を普段から飲まれている方がいらっしゃるかと思うんですけれども、
はい、
そのお薬の、成分などが関連した出血の場合も稀ながら存在いたします。うん、こういったことを、まあ、鑑別と言いますけれども、
はい、
まあ、十分調べるために、まあ、問診であるとか、服薬歴ですね、お薬に飲んでる内容、
はい、
あるいは診察、体の症状であったり、あるいは血液検査、写真での検査としては CT とか MRI などの画像検査を通して、うん、出血の原因を特定し、初期治療としては、基本的に血圧管理を中心として原因となる病気を加療していきます。
はい。
ただし、この血圧管理のみで治療している場合でも、あるいは出血が大きく、まあ、その後もまあ、持続して大きくなっていったり、うん、あるいは、時間を置いていくとだんだん重い意識障害から命を落としうると考えられる場合ですね、
はい、
そういった場合には今の血圧の治療であるとか他の内科的な治療以外に手術でその出血、血腫と言いますけれども、うん、そういった血液を取り除いたりあるいは減圧術と言いますけれども、
はい、
圧を逃がすと書きますけれども骨や脳の一部を切り取って、
うん、
脳の中の環境、まあ、脳の圧迫をですね、
はい、
取り除く、改善させる外科治療が必要となることがあります。
うん、先生、これ脳の中の骨とか脳の一部を切り取るって書いてあるんですけど、
はい、
なんかイメージ的に、切っていいんですかっていう感じなんですが。
基本的には、脳の外科手術の場合の、まあ、大きな特徴としまして、機能的な、まあ、まあ、齟齬と言いますか、機能を損なうことない、まあ、外科治療というのが、まあ、念頭としてありますので、
はい、
こういった骨や脳の一部を切り取る場合も、基本的には、一般的に機能へのダメージが少ないであろう場所を取り除くということを考えてあります。
うんうん、そういう部分はあるんですね。実際、
まあ実際は脳の場所場所には本当は細かく言うと機能あるんですけれども、
はい、
日常生活を送るのにより差し支えがないであろうという言い方になるかと思います。
はい、まず命を守るということが、
そうです
ね、第優先ですからね。
はい、
はい、わかりました。まあそうやって、外科的手術をすることもあると、減圧術ということでですね。はい、他にもありますか？
基本的には、外科手術に関しては、まあ、今言いましたように、脳の、まあ、生命中枢への圧迫を解除するという目的で、血腫を取り除いたり、まあ、その骨や脳を、まあ、外すという治療が、まあ、原則になるんですけれども、
はい、
まあ、外科手術の進歩といたしましては、最近ではそういう、まあ、昔まで大きく皮膚や骨を開けて、骨を外す、あるいは、
うん、
まあ、血の塊に取り除くっていう手術だけではなくて、小さな穴、を、まあ、頭蓋骨、まあ、小さな穴って大体親指の爪ぐらいの大きさですね。
はい、
穴を開け、うん、で、その、まあ、空間から、まあ、脳の中に透明な筒状の、まあ、機材を、まあ、血の塊のところまで差し込みまして、うん、その筒状の中を通して、 血腫を吸い取るっていう、うん、まあ、内視鏡を使って行う血腫除去術が、まあ、最近は発展してきております。まあ、これの利点としましては、はい、先ほど言いましたように大きく骨を開けるっていう、まあ、脳への、あるいは皮膚、本人の体への負担っていうのがより小さい傷で済む、低侵襲と言いますけれども、そういった治療でのメリットがあります。
負担が少ないということですね。はい。はい、じゃあ続けてお願いします。
はい、次に、くも膜下出血のお話をさせていただきます。くも膜下出血とは、脳の表面を覆います、くも膜という膜の下に存在する血管が破れ、脳の表面に血液が広がった状態の病気です。
うん、
出血の原因の 80% を動脈瘤という血管にできたコブが破裂したことにより生じ、発症した場合、3分の1が死亡し、3分の1が後遺症により社会復帰が困難となり、社会復帰できる方が残り3分の1というふうに言われる非常に重篤な疾患です。
怖いですね。
はい。
うん、
で、この疾患も、やはり症状としては突然の激しい頭痛、大きい嘔吐、意識障害で発見されることが多く、動脈瘤の再破裂を防ぐために発症後72時間、3日以内での外科治療というものが推奨されています、
はい、
外科治療には頭蓋骨を開けた上で脳の隙間を進み、先ほど言いました動脈瘤というコブへ到達し、コブの根元をクリップで挟み込んでコブの中への、まあ、血流を制御するクリッピングという手術と、うん、
はい、
カテーテルという細い管を足の付け根から差し入れ、
うん、
血管内を進み、で、動脈瘤内まで到達させ、そのコブの内側の方へプラチナ製のコイルを詰め込んで、血流を抑えるコイル塞栓術という大きく2つに分かれる治療があります。
はい、
こちらも、治療法の外科治療の進歩がありまして、
うん、
現在はかつて、塞栓術というそのコイルでの治療が、まあ、苦手としていたコブの根元の幅広いタイプでも、
うん、
まあ、バルーン風船治療ですね、
はい、
あるいはステントという金属製の筒をそのコブの根元の方に下支えとして併用して、うん、その、まあ、筒の間を通してコイルをコブの中に詰め込んだり、あるいはフローダイバーターと呼ばれます、
うん、
網目の細いこのメッシュ状の金属製の筒を動脈瘤の、親血管といいますけれども、その根元の部分を、走行します正常の血管に留置することで、
うん、
コイルを中に詰めるのではなく、
うん、
その血流を正常化することで徐々にコブの中の血栓化、まあ、硬くなるということですけどね、うん、そういう手法が開発されるなど血管内治療の適応が広がり成績の向上を認めております。
うん、3分の1の方が亡くなって、3分の1の方が後遺症によって社会復帰ができなくなって、で、まあ3分の1が、社会復帰できるっていう、かなりね、なんでしょう、かかってしまったら、ちょっと怖い病気ではあるんですが、それでも外科手術の進歩によって、その社会復帰っていうのが増えてきてるっていうのはありますか、先生。
そうですね。外科治療の進歩もありますし、あるいは治療後の、実際血圧の管理であるとか、うん、あるいはリハビリの進歩とかですね、そういうのも全部まとめまして、患者さんの日常生活の復帰の、パーセンテージっていうのは、改善傾向にあると思います。う
ん、はい。わかりました。じゃあ、次に脳梗塞についてお話をお願いします。は
い、続いて脳梗塞なんですけれども、脳の血管が詰まる脳梗塞には、動脈硬化を原因とするラクナ梗塞、アテローム血栓性脳梗塞と、心房細動といいます不整脈を主な原因とする心原性脳塞栓症があります。いずれのタイプの脳梗塞におきましても、RTPA、日本語では遺伝子組み換え組織型、プラスミノゲンアクチベーターという、長いお薬の名前なんですけれども、
うんはい、
RTPA 療法といいます、血栓、血の塊自体を溶解、溶かす療法が初期治療として一般化しつつあります。
はい、
ただし、この治療は脳梗塞を起こして発症 4.5 時間以内でなければ行えないという制約や、
うん、
あるいは患者さん自身がお持ちの既往歴ですね、 あるいは血液検査の結果などによって、うん、使用できないこともありまして、やはり第一には症状が生じた際には、速やかに、そういった脳外科的な疾患の治療ができる病院を受診、うん、あるいは救急車で、そちらの方を、まあ、受診されるということが大事になるかと思います。
はい。かなり短いですもんね、先生。発症から 4.5 時間というと。
そうですね。ですから、うん、まあ、先ほど、脳疾患じゃ命にも関係しますけれども、うん、後遺症というのも、まあ、一番、注意すべき、まあ、因子ではありますので、まあ、こういった脳出血脳梗塞は、まあ、発症してから速やかに病院受診されるという、異変を感じた場合に受診されるという、うん、まあ、普段からの、まあ、心掛けが大事かと思います。
そうですね。とにかく早くということですね。はい。はい、
で、今言った、TPA 療法というのは、まあ、内科的な治療であるんですけれども、うん、こういった血栓溶解療法が無効であった場合には、うん、外科治療としましては、血栓回収療法という治療が、急性期治療として行うことができます。
はい。
この内容は、まあ、先ほどの硬膜出血の時にも出てきました、うん、カテーテルという細い管を使った血管内治療の一環で、血管を、まあ、塞いでいる、詰まっている、血液の塊のところまでカテーテルを進み入れまして、
うん、
そちらの方でステント型、先ほど言いました、まあ、金属の筒状の機材を広げまして、その血液の塊、血腫に絡み取らせるんですね、
うん。
で、絡み取らせた上で、そのカテーテルとともに、その血腫を、まあ、足の付け根の方から、まあ、吸い出す、あるいは引きずり出すというような形で、血腫を回収することで血流の再開を促すものです。
はい。
こちらの治療もより有効とされる頭の中の血管が、まあ、いくつか限定されていたり、発症後6時間以内での思考が推奨されるなど、うん、実際に有効とされる治療を行うには十分な精査や検討が必要です、
うん、
今申し上げましたような急性期治療に引き続き脳梗塞の今後の予防的な治療としてはいわゆる血液サラサラのお薬と言われます抗血小板剤抗血小板剤や抗凝固薬によって、脳梗塞の再発予防を図っていきます。
はい。まあ、こういった、治療をした後にですね、予防のためにというお薬なんですね。
はい。
はい。
他にも脳梗塞に対する外科治療では、首の部分を走行する動脈に高度な動脈硬化が存在する方に対して、今後の脳梗塞発症を予防する目的に、やはりステントという金属製の筒を狭くなった血管の内側へ留置して、
うん、
まあ、狭くなった血管を内側から押し広げる形で血流を改善するステント留置術があります、
うん、はい。先生、これ血管にそのまま置いておくということなんですよね、その筒状になっているもの、
はい、
そうです
ね、はい、
これって動かないんですか、勝手に
基本的にはまあ動くことはないですね、
ない、そこに留まって、
はい、
役割を果たしているということですね、
果たしていきます。
これ先生、取り替えたりとかするっていうこともあるんですか？
はい、取り替えるっていうことはないんですけれども、うん、基本的にまあこういう動脈硬化の原因が、まあ、まあ、いわゆる生活習慣病になるので、うん、こういった治療を行いつつ、生活習慣病をしっかりコントロールしないと、せっかく広げた血管がまた狭くなるということはあるんですね。うん、
なるほど。だ
からその場合は、ステントをさらに、まあ追加で置くというような治療が必要になる方もいらっしゃいます。う
ん、はい、わかりました。
まあ、今言った脳出血、脳梗塞の治療以外に大事な、
うん、
まあ、治療としまして、脳血管障害によって生じた神経症状への治療として、リハビリテーションの重要性もあります。
はい。
症状として生じました、麻痺症状、あるいは認知機能の改善を図る目的でリハビリテーションを行われますけれども、うん、昨今、リハビリの分野でも、ロボットスーツと言います、まあ、不自由な筋肉を機械が、まあ、サポート、アシストして、まあ、機能の改善を促すというような治療が実用化されまして、そういった麻痺症状の早期改善がなされるなど、リハビリの分野でも治療成績の向上が認められています。
はい。じゃあ、こういった、まあね、脳血管障害の病気、二つありましたけれども、これ日本における、まあ、死亡率っていうのはどういった形になってるんですか？
はい。まあ、脳血管障害は非常に怖い病気であるんですけれども、うん、 日本における主要疾患別の死亡率においては、1970年代までは脳血管障害が死亡率1位でした。
はい、
ただし昨今、まあ、直近では2018年時点になりますけれども、1位のがん、2位心疾患、で3位に老衰につきまして、現在死亡率としては4位になっています。うん、
はい、
まあ、こういう1970年代からは、だんだんその、まあ、成績の改善があるということですね。うん、こちらの原因としましては、はい、まあ、健康意識の高まりから皆さんの食生活や運動習慣の見直し、
うん、
禁煙、まあ、深酒をしないなどの生活習慣の改善が図られたこと、うん、また高血圧、高コレステロール血症、糖尿病などの生活習慣病の治療薬の発展、普及が予防医学として浸透してきたことなどが考えられます。うん、また先ほど述べましたように急性期の脳血管障害の治療としても血管内治療や内視鏡治療など外科治療の進歩も関与していると考えます。
はい、
ただし死亡率自体は低下しましても、遺伝として重篤な後遺症を残し機能予防を損なう原因疾患第一位が脳血管障害であることも事実であります。
はい、先生、この、まあね、先生今おっしゃった例えば食生活、運動習慣の見直しとか禁煙、深酒しないって この項目だけ見てだけでも沖縄の人は多いっていうのがなんか想像されるんですがどうなんでしょう。
はい、でもまさしくその通りで、まあまあ、沖縄の医療関係者の中ではもうおそらく20年30年前ぐらいから沖縄の生活習慣ではゆくゆく、まあ、こういわゆるメタボの疾患が増えるであろうということで、うん、実際にちょっと、まあ、健康長寿社会っていうだからもう男性女性とも今はちょっと、ね、低下傾向にありますので、はい、ぜひこういったラジオ番組とかも通じて普段の生活習慣の改善の啓蒙というのはすごく大事だと考えます。
うん、本当そうですね。いやでもまあ少しずつですが、まあ、改善には向かっているような気もしますけれどもいやまだまだの気も周りを見渡していると気もしますのでね、本当に、普段の生活習慣というのをね、皆さんが一人一人が考えていただかないと難しいですよね、先生ね。
そうですね。一人一人の、考え方もそうですし、うん、やはりその意識の改善をされている方は実感としては増えている印象がありますので、うんうん、ご自身の管理がまあ十分できるようになった方っていうのはまあできましたらね、そのご家族の方とか友人の方とか周りの方にもそういったまあ、ライフスタイルの改善っていうのをぜひ、啓蒙する一助になっていただければと思います。
本当そうですね。うん。
では最後になりますけれども、今回のラジオ放送も含めまして、私たち医療関係者、自治体ともに情報の提供、啓蒙に努めまして、脳血管障害、発症予防を進めます。しかし、残念ながら病気を発症した場合には、早期発見、早期治療の重要性を念頭に、皆様には速やかな病院受診を行いますようお願いいたします。皆さんで健康長寿沖縄の回復に努めていきましょう。ありがとうございました。
はい、本日は琉球大学病院脳神経外科の長峰秀樹先生をお迎えして脳血管障害についてお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で、info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。